聖書は人間のさまざまな苦しみのありさまを描いています。例えば旧約聖書のヨブ記という文学作品は、ヨブという正しい人の苦しみを描くことによって、人間の心の底にある叫びを大胆に表現しています。ヨブ記によると、あるところにヨブという神様を信じる正しい人がいました。ヨブは多くの子供とたくさんの財産を神様から与えられている恵まれた人でした。ところが悪魔が神様に、ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうかと話を持ちかけて、一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい、面と向かってあなたを呪うに違いありませんという意地の悪い提案をしました。すると驚いたことに、神様は、それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい、ただし彼には手を出すなと言って、悪魔の提案を認めるのです。で、その結果、ヨブはさまざまな災いによって全財産を失い、子供たちもみんな死んでしまいました。ところが、そのような災いにあっても、ヨブは神様を呪うどころか、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと言って、神様を賛美したのです。しかし、それでも悪魔は諦めないで、神様に、手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい、面と向かってなどを呪うに違いありませんと言って、さらなる試練を与えることを提案します。ですると驚いたことに、神様は命だけは奪うなという条件をつけて、再び悪魔の提案を認めるのです。そしてヨブは体中がひどい皮膚病になり、素焼きのかけらで体中をかきむしるようになります。ヨブの妻は、どこまでも無垢でいるのですか、神を呪って死ぬ方がましでしょうとひどいことを言います。するとヨブは、私たちは神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないかと言って、神様に対する忠実さを貫くのです。ところが、このように信仰深く立派なヨブも、自分の体の苦しみに耐えかねて、私の生まれた日は消え失せよというようになります。つまり、自分は生まれたかった方が良かったということです。さらに、なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか、せめて生まれたすぐに息絶えなかったのかと言って嘆きます。そして、もし生まれてすぐ死んでいたら、今は黙して伏し、憩いを終えて眠りについていたであろうにと言って、死んで得られる憩いに憧れる気持ちを語ります。それだけでなく、神様に対して、なぜ老苦する者に光を賜り、悩み嘆く者を生かしておられるのか、彼らは死を待っているが死は来ない、死に埋もれた宝にも勝って死を探し求めているのにと問いかけるのです。皆様、聖書の中に、自分は生まれなかった方が良かったとか、神様はなぜ苦しむ自分を生かしておられるのかという深刻な意味の言葉があることに驚かれるかもしれません。しかし、これらの深刻な言葉をヨブは神様の御前で語っています。つまり、これらの深刻な言葉を聞いてくださる神様がおられるのだということを信じて語っているのです。言い換えますと、ヨブは自分に命を与えてくださった神様に対して、遠慮なく本音をぶつけて対話をしているのです。 深刻な苦しみの中にあっても遠慮なく本音をぶつけて対応する相手がいれば、その苦しみを忍耐することができるでしょう。ましてやその対話の相手が命の源である神様であれば、なんと幸いなことでしょうか。その反対に、遠慮なく本音をぶつけ対応することのできる神様を知らなければ、苦しみは耐えきれないほど重くなります。それだけではありません。命の源である誠の神様を知らなければ、苦しみがなくても、いつ苦しみが来るかと心配をして不安になります。さらには、たとえ楽しみがあっても、その楽しみが過ぎ去ることによって、虚しさを覚えるようになります。私たち人間は、自分に命を与えてくださった誠の神様を知ることによって、苦しみを忍耐することができるようになるのです。そして、命の源である誠の神様とつながっていることによって、希望を持って生きることができるようになるのです。で、このように、誠の神様を知り、誠の神様とつながって生きることは、聖書の表現を使って言えば、神の民として生きるということになります。聖書をよく読んでおられる方は、神の民と言いますと、旧約聖書の神の民であるイスラエルの民のことを思い起こされることでしょう。真なる誠の神様は、エジプトの国で奴隷であったイスラエルの人々を奴隷の状態から救い出し、誠の神様に仕える神の民としてくださいました。そして新約聖書の時代のユダヤ人は、旧約聖書の神の民であるイスラエルの信仰の伝統を受け継ぐ人々でした。ですからユダヤ人であるということは、誠の神様を知り、誠の神様とつながっているということでした。そして反対に、ユダヤ人以外の人々、つまり異邦人であるということは、誠の神様を知らないで、誠の神様とつながっていないということでした。本日の聖書の箇所の11節と12節で、パウロはユダヤ人以外の人々でキリストを信じた人々に対して、次のように語りかけています。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。とあります。ユダヤ人とユダヤ人以外の人々の間には、はっきりとした違いがありました。それは、肉によれば異邦人であり、という言葉からわかりますように、肉体にその違いを示す印があったということです。で、その印とは、パウロがユダヤ人のことを、いわゆる手による割礼を身に受けている人々と言い換えて、ユダヤ人以外の人々を割礼のないものと言い換えていることからわかりますように、割礼という印でした。割礼とは、ユダヤ人が神の民であることの印に、男性のペニスを包む皮を切る儀式です。で、通常は旧約聖書の創世記の17章12節と、レビ記の12章3節の規定に従って、生まれてから8日目に行われました。また、ユダヤ人以外の人がユダヤ教に改宗する場合には、大人であってもこの割礼の儀式がなされました。 で、今日でもユダヤ人は旧約聖書に従ってこの儀式を行っています。ユダヤ人の生活を描いた映画を見ますと、赤ちゃんの割礼の場面が出てきて、割礼の手術をした瞬間、赤ちゃんがギャーッと泣き出したりします。で、割礼の儀式が神の民であることの印とされたのは、おそらくその儀式に神様によって祝福されて子孫が増えるように男性の生殖の力を強くするという意味があったからなのでしょう。ユダヤ人はこの儀式をとても重んじて誇りとしていました。ガラテア地方の諸教会において、パウロが去った後に来たユダヤ人のクリスチャンの伝道師たちは、キリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定めた割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないのだと教えたため、教会の中に混乱が起こりました。で、これに対してパウロは、ガラテヤの信徒の手紙において、人はキリストを信じることによって救われるのであるから、割礼の儀式を受ける必要はないということを教えたのです。ユダヤ人から見れば、割礼のないものである異邦人は、神の民に属さないものでした。そして、神の民に属さないものであるということは、命の源である誠の神様とつながっていないということでした。そのことをパウロは本日の箇所の12節で、キリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていましたと言い換えています。キリストと関わりなくという意味には、イエス・キリストと関わりがなかったということであるのはもちろんですが、それに加えて、旧約聖書で預言されていた救い主であるメシアのことを知らなかったという意味も含まれているのでしょう。つまり、ユダヤ人は苦しみの中でもメシアを待ち望むことによって希望を得ていたのですが、異邦人にはその希望もなかったということです。また、イスラエルの民に属さずとは、命の源である神様とつながっていた神の民ではなかったということです。約束を含む契約と関係なくとは、神様が神の民の先祖であるアブラハムと結んでくださった契約や、預言者のエレミアが預言した罪の許しを与える新しい契約と関係がなかったということなのでしょう。アブラハムに与えられた契約は、アブラハムの子孫にカナンの土地を約束するものでした。しかし、ガラテヤの信徒の手紙の解き明かしでお話しいたしましたように、このアブラハムへの契約は、キリストを信じる人々に天国の財産を約束するということを指し示していたものでした。そして、預言者エレミアが預言した罪の許しを与える新しい契約は、イエス・キリストによって実現した契約でした。神の民として、神様との契約関係の中に生きている人は、神様によって罪を許され、義と認められ、永遠の命を受け継ぐという、救いを確信して生きることができます。で、しかし、神様との契約関係の中にいない異邦人は、何を土台とし、何を目標として生きるか、わからないままに、虚しい楽しみを求めてさまようしかありませんでした。で、そのような異邦人の虚しい歩みを、パウロは12節の最後で、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていましたと述べています。で、これを読むと、そんなことはないと思われる方もおられることでしょう。 この世界にはユダヤ人でなくクリスチャンでもない人々が大勢います。ユダヤ人でもクリスチャンでもない人々でも、その人々の希望を持って生きているではないかと反論をされるかもしれません。例えば個人の人生について言えば、成功して豊かになり幸福な家庭を作るという希望もあるでしょう。また社会全体について言えば、科学技術の進歩によって便利で豊かで平等な社会が到来するのだという希望もあることでしょう。しかし、それらの希望は一時的にある程度達成されるかもしれませんが、いつまでも存続する永遠の希望ではありません。この世における個人や社会の希望は、一時的にある程度達成された後で、達成されたことが壊れて失われていくものなんです。それは、私たち人間に罪があり、人間の命に限りがあることから、必然的に起こる結果です。絶えず移り変わっていくこの世界での満足を希望して追い求めるならば、その行き着くところは虚しさになります。旧約聖書のコヘレトと呼ばれる集会の指導者は、この世の人生における満足を追い求めた結果、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。太陽の下人はロークするが、すべてのロークも何になろうという言葉を残しています。パウロが異邦人の虚しい歩みを、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていましたと述べているのは、誠の希望を持たず、誠の神を知らずに生きていましたという意味です。エフェソの信徒たちがクリスチャンになる前に信じていたのは、この手紙の解き明かしの最初にお話しいたしましたように、女神のアルテミスなどのギリシャ神話の神々でした。それらの神々は人間が自分の願望によって考え出した神々でした。エフェソの人々は人間が自分の願望によって考え出した神々に対して、この世やあの世において守ってほしいという願いを捧げていたのです。しかしこれは自分の腹を神として自分の腹に仕えるという虚しい信仰です。聖書の教える神様はどうでしょうか。聖書の教える神様も人間が自分の願望によって考え出した神なのでしょうか。そうではありません。聖書の教える神様は人間の願望とは反対のことを人間に対して行う神様です。今日の説教の始めに引用した呼ぶ記にありますように、私の生まれた日は消え失せよというほどの苦しみを正しい人である呼ぶに与えるような神様なのです。それでは神様は、ただ人を苦しめて喜んでいるような方なのでしょうか。そうではありません。神様は人に苦しみを与えることによって、その人を神様の御前でへりくだらせ、悔い改めさせ、神様との正しい関係へと導いてくださる方なのです。そして、人を悔い改めに導くことによって、その人とより確かな交わりを持ってくださる方なのです。神様に遠慮なく本音をぶつけて対応し続けたヨブは、最後には次のように述べます。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今、この目であなたを仰ぎます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めますと言います。 そしてヨブは神様の御前にへり下って悔い改めます。さらに神様との交わりをより確かなものとされて、災いに遭う前よりもさらに大きな祝福を受けるようになるのです。本日の聖書箇所の終わりの13節でパウロは、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのですと述べています。遠く離れていたとか近いものとなったというのは、何に対して遠く離れていたものが近いものとなったということなのでしょうか。それは言うまでもなく、まことの神様に対してです。この手紙の1章の5節のところで、パウロは神様がエフェソ教会の信徒たちをイエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったと述べていました。またこの手紙の1章の7節では、私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されましたと述べていました。で、これらの御言葉と本日の箇所の2章の13節を合わせて考えていますと、神様は誠の神を知らなかった人々を神の子とするために、イエス・キリストの十字架の犠牲によって人々に罪の許しを与え、誠の神様に近づいて神様と親しい交わりを持つことができるようにしてくださったのだということがわかります。つまり命の源である神様とつながることができるようにしてくださったのです。そしてそれは、異邦人がユダヤ人の人々とともに神の民の一員となることでもありました。異邦人が誠の神様に対して近いものとなったことは、神の民であるユダヤ人に対して近いものとなったということでもありました。ただし、ユダヤ人の人々の多くは未だにイエス・キリストを信じませんから、クリスチャンの人々とユダヤ人の人々が近いものとなったとは、未だ言い難い現実があります。またナチスドイツによるユダヤ人の大量虐殺のように、キリスト教徒がユダヤ人を迫害した悲惨な現実もあります。ですからクリスチャンの人々とユダヤ人の人々が互いに近いものとなるための土台を据えられているのですが、土台の上に立てるクリスチャンの人々とユダヤ人の交わりはまだ達成されていない今後の課題でもあるのです。キリストを信じて生きる私たちクリスチャンの生活は、一生をかけてしていくものであります。一時的に信じただけとか、気の向いた時だけ教会に行くというものではありません。一生をかけてキリストの救いを食い続けて、キリストに従って生き続けるのが私たちクリスチャンの生活です。そして長い一生の中には、クリスチャンになる前の方が良かったと思う時もあるかもしれません。それはおそらくキリストを信じていても大きな苦しみを受けるような時でしょう。しかしクリスチャンであるとは、その苦しみを遠慮なくぶつけて対応することのできる神様がいてくださるということなのです。また、遠慮なく対応のできる神様がおられて、お互いの苦しみを覚えて祈り合うことのできる神の民の一員であるということなのです。それは、誠の神様を知らなかったときには、考えもしなかったような幸いなことなのです。いついかなる時も 私たちの思いを率直に打ち明けて、そしてそれを聞いてくださる神様があり、また神様に対して共に祈ることのできる仲間が与えられているということ、これが私たちクリスチャンに与えられた、神様を知らなかった時には思いも及ばなかった大きな幸いであるということです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは誠の神様を知らなかった時には自分の願望を神のようにして、自分の願望を第一にして、それの達成のために生きていました。そして私たちはしばしば虚しさを経験しますが、それでも誠の神様を知らずに、どなたに向かって自分の思いを申し上げればよいのか知らずに過ごしておりました。しかしそのような私たちに、あなたは御子イエス・キリストを与えくださって、このキリストの十字架の犠牲に信頼し、罪を許されて誠の神様に近づいていくようにとお知恵導いてくださいました。神様、私たちは自分がさまざまな罪を犯して生きているものだということを思うときに、神様に近づくことは恐ろしいことだと思いますが、イエス・キリストの十字架の犠牲によって神との交わりが許され、また回復されていることを示され感謝いたします。そしてまた、この神の民同士もキリストの許しのもとで平和な交わりを持つことができるようにとされていることを感謝いたします。神様、どうか私たちがこのキリストの十字架の救いに信頼をして、日々の歩みと人生の歩みを進めていくことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。